無効理由その後、憲法、全般の改正義務の不存在。ポツダム宣言には、帝国憲法と明治憲法の改正を義務付ける条項が全く存在しなかったのである。もちろん、降伏文書にもそれを義務付ける規定はなかった。むしろ、ポツダム宣言は、日本軍の無条件降伏、武装解除と民主主義的傾向の復活強化などを促進させることを要求していたのであり、降伏文書も含めて総合的に判断しても、決して点検の改正までを要求していなかった。現に、ポツダム宣言を起草した、三人委員会、国務長官代理ジョセフ・グルー、陸軍長官ヘンリー・スティムソン、海軍長官ジェームズ・フォレスタルの一人であるジョセフ・グルー、元駐日大使は、後になって、新しく憲法を制定するというような根本的、全面的な憲法改正は考えられていなかったと述懐していたのである。また、我が国政府が連合国側へポツダム宣言受諾に関する紹介をしたことに対し、昭和20年8月12日の連合国側、バーンズ米国務長官の回答、バーンズ回答には、最終的の日本国政府の形態は、ポツダム宣言に従い、日本国国民の自由に表明する意思により、決定せらるべきものとすと、あり、これからしても、改正義務まで受け入れたものでないことは明らかである。なお、第2章でも述べた通り、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印とは、その法的性質は、いずれも帝国憲法第13条の講和体験に基づく講和条約、独立喪失条約であったが、これまでの国際法における講和条約の方法によらない異例のものであったことから、政府の国内手続きにおいては、これを条約としては扱っていなかった。当時の枢密院官制によると、国際条約の締結は批准事項となっていたにもかかわらず、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印については、この批准手続きがなされていなかったし、官報の搭載にも、これを条約欄ではなく、布告欄に公示されたが、これは、これまでの国際法による慣例を著しく踏み外した異例の事態に当惑した結果であったに過ぎない。関東大震災の時、枢密院の批准を経ずに緊急勅令が発令されたことがあったように、国家緊急時においては、手続きが履行されずに法規が成立することは当然にあり得ることなのである。したがって、このような国内手続きを履行しなかったという手続き規定違反があり、講和条約の成立要件としての合法性に若干問題があるとしても、これは講和条約の効力要件ではなく、講和条約としての効力があることに何ら疑問はない。それゆえ、講和条約、独立喪失条約、入り口条約に講和の条件として憲法改正義務がない限り、占領統治下での点検改正の強制は国際法に違反する。